議会長泉2020年2月1日ナンバー193、2月5月8月11月の年4回発行。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長常任委員会。郵便番号411-8668、駿東郡長泉町中尖828、電話 055-989-5526、 ファックス 055-986-5905、 メールアドレス議会アットマークタウン .長泉.lg.jp、 ホームページアドレスhttp://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html。 今月号の内容は、11月定例会、令和元年度補正予算、桃沢野外活動センターの条例改正、ズバリ調整を問う7人が一般質問、こんな視察に行ってきました、議員としての力を磨く、我が町探検クイズ。今月の表紙は、踊る一輪車サークル、戸狩停車場お気楽市と題した写真です。令和元年11月定例会。令和元年第4回定例会は、11月25日から12月6日までの12日間の会期で開かれました。令和元年度補正予算をはじめ、条例の改正などの議案を審議し、すべて原案通り可決しました。以下、総務民政常任委員会の審議と、建設文教常任委員会の審議を表します。令和元年度補正予算ほか、金額はすべて1万円未満切り捨て、工事時期の分散を、町道450-451号線整備事業、ゼロ債務負担行為。質疑、ゼロ債務負担行為にはどのような効果、メリットがあるのか、今後も活用していくのか。工事管理課長、発注や施工時期が一時期に集中しないよう分散化することにより、建設業者の効率化及び安定化、公共工事の品質確保、入札不調、不落への対策などのメリットがある。本工事が町としてゼロ債務負担行為の初の取り組みであり、受注者側の意見も聞き、効果を検証したいため、具体的な発注本数は決めていないが、有効であれば今後も活用していきたい。ライカに安心して泳げるように、小学校施設整備費830万円。質疑、長小北小プールの防水シートを貼り直すとのことだが、シートの耐用年数は、また他の工法と比較検討したのか。教育推進課長、耐用年数はおおむね15年。工法は防水シートの他に、防水塗装をするという選択肢もあったが、プール全体の補修を丁寧に行う下地処理が必要となり、工期をはじめ金額面でもデメリットがあることから、現在と同様のシートによる工法を選択した。医療費増額の要因は、子ども医療費扶助費3000万円。質疑、未就学児や高校生相当の助成が伸びたとのことだが、当初予算編成時に見込めなかったのか。子ども未来課長、当初予算は 前年度の助成見込み額及び前年の実績額を参考に算出するが、平成30年度は高校生相当の助成が開始された年であり、年間の実績額がなかったため、当初予算編成時点で請求のあった6ヶ月分の支出額をもとに年間見込み額を算出し、予算計上した。本年度の助成実績から11月時点ですでに当初予算見込みを上回っていることに加え、今後インフルエンザの流行なども予測されることを踏まえ、さらなる助成額の増加を見込んだものである。より利用しやすいサービスを。自立支援介護訓練給付事業費3917万円。障害児通所給付事業費2689万円。質疑。事業の増額理由は、福祉保健課長。前者は訪問系サービスや日中活動系サービスの利用者数が増加したことによる。後者は事業所が増加し利用環境が整ったことから延べ利用者数が増加したためである。補正予算額が会計ごとに示されています。会計・補正予算額の順にお伝えします。一般会計1億165万円、国民健康保険事業113万円、後期高齢者医療526万円、介護保険事業531万円、水道事業710万円、下水道事業マイナス40万円。指定管理者の指定。1、対象施設、長泉町福祉会館、長泉町在宅福祉総合センター。指定管理者、長泉町社会福祉協議会。2、対象施設、長泉町ワークプラザ。指定管理者、長泉町シルバー人材センター。指定期間、1、2ともに令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。その他の議案。条例改正。長泉町職員等の旅費に関する条例及び長泉町消防団条例の一部を改正する条例、他4件。契約。橋梁長寿命化修繕事業、東の1橋、大峰2橋、補修工事請負契約の締結。協議。公の施設の区域外設置及び利用に関する裾野市との協議。条例の改正。施設の大改修に伴う利用料金の設定と改定。質疑が白熱。長泉町体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。質疑。風呂管理等の設備は町民と町民以外の利用料の差がないが。健康増進課長。単体での利用は想定しておらず、他の施設の利用料に格差を設けることで十分差別化が図られている。今後町民の要望があれば柔軟な対応をしていく。質疑。シーズン料金など多様な料金設定は。課長。繁忙期と閑散期、週末と平日などにおける料金設定は実際の運営状況を見ながら指定管理者と協議していく。質疑。 改修による利用料の増加見込みは、課長、様々なケースが想定されるが、新設施設の利用のみで最大4200万円程度の利用料収入を見込んでいる。質疑。リニューアルオープン後の利用料収入は全て指定管理者の収入となるのか。課長、利用料金は指定管理者の収入となるが、改修後の利用料収入の増額分は町に清算することで指定管理者も合意している。清算する手法は指定管理者と協議中である。質疑。当初予算の審議の際、9000人程度の増加を見込むとあったが、現状も変わらないか。課長、稼働率を想定し利用者数を積み上げると、新設施設のみで8300人程度の利用者があると見込んでおり、加えて既存施設の利用者増も見込んでいる。原案に対する討論。賛成討論。加藤裕樹議員。既存施設の利用料改定と新施設の利用料設定に関し、町内外の利用料金に差を設けることや、基本料金と個別料金を組み合わせた料金体系とすることなどが組み込まれたほか、新施設の利用料も県外施設を視察して運営状況などを調べた中で設定された経緯もあり、妥当な料金設定となっていると考える。反対討論。小永井浩一議員。本事業は重要性、緊急性は逼迫したものではなく、検討が不十分であるという疑義があるのであれば、もう少し議会で揉んだ上で結論を出すべき。また、増収の根拠となる資料が委員会に提出されていないことも大変不安である。支給割合改定の是非。長泉町特別職の職員で、常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。質疑。特別職の支給割合の改定を行わなかったことはあるか。行政課長。これまで一般職に準じて改定しているため、行わなかったことはない。原案に対する討論。反対討論。小永井浩一議員。特別職で常勤の者は、一般職と比較して高級であると認識している。わざわざ一般職に準じて改正する必要はあるのか。今まで慣例的に行われていたが、原点に帰って検討すべきと考える。11月定例会、審議議案と採決結果。賛否が分かれた議案のみお伝えします。議員の名前も賛成反対それぞれお伝えします。なお、柏木豊議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案。長泉町体育施設等の設置及び管理に関する条例及び長泉町桃沢野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。審議結果、委員会、否決、本会議、可決。賛成、下山和則、長野真嗣、加藤裕樹、米山聡、植松秀樹、下山哲夫、大沼正明、山田勝、井出春彦。反対、福田明、小永井浩一、宮口義孝、木下昭夫、よもよしお。議案、長泉町特別職の職員で、常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。審議結果、委員会、可決、本会議、可決。賛成、下山和則、長野真嗣、 加藤裕樹、米山聡、福田明、植松秀樹、下山哲夫、大沼正明、よもよしお、山田勝、井出春彦。反対、小永井光一、宮口義高、木下昭夫。以上です。ズバリ、調整を問う。7人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。井出春彦議員、長泉町に住みたい、住み続けたい町づくり。下山哲夫議員、台風19号による緊急避難場所の改善と備え。宮口義高議員、1、風水害、想定外への対応。2、遺族手続きの窓口一括化。3、水道管老朽化と水道指定業者の存続は。4、相坪公園と下戸刈周辺のちょうどいい構想は。5、シニアの公共施設利用料無料と、パークゴルフ場への交通安全対策。6、歩車分離、右折信号、時差信号、地域の交通安全。7、補助施設、公民館、商工会館などの耐震化への方針は。米山聡議員、災害対策は大丈夫か。長野慎二議員、住民満足度向上を考える。福田明議員、命を守る優しい町にするために。よもよしお議員、町民をより安全にするために。一般質問、調整を問う。井出春彦議員、一歩進んだ施策展開が必要。質問、長泉町に住みたい、住み続けたい町づくりを。答え、高齢者に対し安全運転装置など助成を検討。小中学校の英語教育。質問、令和2年度から小学校で英語教育が始まる。挨拶や数の数え方を話すことができるよう学級担任が教えるそうだが、対応、対策は。教育推進課長。長庄では平成29年30年度に町の指定研究で学校全体で外国語活動を研究する研修を行い、担任の英語の授業力を高めた。北庄では30年度、南庄では本年度、中学高校の英語免許取得者である専科教員が配置され、当該教員の授業を見学することで、ノウハウや教材の開発を学んだ。質問、小学校5年生からの英語教育は。課長、県教育委員会主催の研修などへの参加により、英語指導力を向上させ、各小学校に配置されている ALT を活用して授業を実施している。質問、中学校の英語教育は。課長、令和3年度に全面実施となる新学習指導要領では、1、知識及び技能、2、思考力、判断力、表現力など、3、学びに向かう力、人間性などの3つの資質、能力を明確にした上で、目標設定がされている。授業は英語で行うことを基本としつつ、互いの考えや気持ちなどを英語で伝え合う対話的な活動を重視し、ALT を活用しながら行っていくことになる。シニアカーの現状は。質問、町内の歩道はシニアカーが安全に走行できるか。対応、対策は。建設計画課長。 シニアカー同士のすれ違いを考慮すると、歩道幅は2メートル以上必要となる。町内の通りにくい、通れない歩道は約 13.4 キロメートルあり、予算の範囲内で計画的に整備している。質問。購入に対する補助金制度の対策は？長寿介護課長。自費で購入する場合、1台30万から40万円と高額であり、様々なメンテナンスが必要となる。すでに要介護2以上の方は、介護保険サービスによりレンタル利用が可能で、要介護1、要支援1、2の方も必要と認められればレンタルが可能となっていることや、県内市町で購入補助を行っている自治体がないことから、シニアカー購入費の補助は考えていない。質問。高齢者の運転に対する事故防止対策は？町長、非常に重要な課題であると認識している。現在、高齢者が運転している車両の安全運転支援のために、後付けの安全運転装置などへの助成制度の導入を早急に検討したい。飼い主マナーの現状。質問。ペットの糞対策は？暮らし環境課長。各地区の環境指導委員による環境パトロール活動に加え、年2回、町内一斉、犬の散歩パトロールを実施しており、糞の放置が多い場所を重点箇所に位置づけ、啓発用看板の設置や、糞処理携行品の配布を行っている。
一般質問、町政を問うを続けます。下山哲夫議員。被災後の避難所生活、長期化による問題点の改善を。質問、避難所の改善点と備えは？答え、テレビも含め必要な設備を検討する。台風19号。質問、台風が最接近した当日、町で避難勧告は発令したか？全国では発令をしなかったがために被害がより大きくなった事例もあるが、町の見解と対策は？地域防災課長、避難勧告は発令していないが、災害対策本部を設置し、10分間隔を機に黄瀬川水位、雨雲の動きの確認や町内の巡回など、常時監視を実施した。発令は非常に大切なものと認識しているが、町内の状況を正確に把握した上で、慎重に判断する必要があると考えている。質問、避難所に避難した方の人数は？課長、土砂災害警戒区域や浸水想定区域を抱える9つの自治会の公民館及び5カ所の公共施設を避難所として開設し、町全体で280名を受け入れた。広域避難場所への自主避難者は北小学校96名、北中学校11名である。質問、避難所に大型テレビの設置はできないか？総務部長。スマートフォンやタブレットなどの普及により、多くの方がこれら情報端末を活用して災害情報を入手しているため、大型テレビの設置は考えていなかったが、長期の避難所生活を余儀なくされた場合を考慮し、テレビやその他必要な設備も検討する。質問、北小学校体育館のトイレは屋外にあり、災害時に不便であるが改修は？教育推進課長、学校施設としてのトイレ改修計画はないが、小中学校は災害時に地域住民の避難所としての役割も果たすため、防災機能強化は重要な課題である。本年から2カ年で 学校施設整備方針を策定するが、将来的な体育館トイレのあり方も検討していきたい。質問、未就学児用の簡易トイレの準備は、地域防災課長、広域避難場所のトイレで未就学児を対象にしたものはない。未就学児の方が広域避難場所を利用される際は、各家庭で未就学児用の便袋などの準備をお願いしたいと考えているが、町でも必要となる資機材の備蓄をしていきたい。質問、着替えや診察のため、避難所内で使用するテントの備えは、課長、ストレスの緩和やプライベートの確保のため、クイックパーテーションの屋根なしを250個、屋根付きを60個備蓄している。質問、自治会に加入していない方の避難対応は、総務部長、広域避難場所は自治会加入の有無にかかわらず、誰でも使用が可能だが、日頃から隣近所同士の信頼関係を築いておくことは、災害時にも大きな力を発揮するため、引き続き自治会加入の促進に努めたい。その他の質問、アレルギー食の備蓄は、公園などへの皆伐表示の設置を。宮口義孝議員、町の中南部への投資に期待。質問、風水害想定外の対応は、答え、被害を最小限に抑えられるよう努めていく。長期停電への対応、質問、防災センターの停電対応は、地域防災課長、停電時に備え、非常用発電機や太陽光パネルを設置しており、電力の使用状況によって異なるが、約7日間は停電に耐えることができるものと考えている。停電の長期化も考えられることから、今後もあらゆる場合を想定した有効な対策を研究していく。民間気象予報の導入、質問、雨や風の予報は、気象庁のほか民間の気象予報も参考にしているのか。総務部長、現在民間の気象予報サイトが数多くあるため、災害対策本部機能をさらに向上させるよう、情報の正確性を確認しながら、民間サイトの活用を研究していく。災害ごみの処理、質問、大量の災害ごみの集積、場所などの対応は、暮らし環境課長、災害時には、通常では産業廃棄物扱いのごみや、町が回収しないものも一般廃棄物として処理することから、地区ごとに粗大ごみなどの仮置き場を設置し、集積することを計画している。質問、愛坪公園と下帰り駅周辺のちょうどいい構想は、答え、引き続き地域や関係団体と検討していく。ワークショップの意見、質問、意見提案が概略設計にどう生かされているか。建設計画課長、芝生広場や遊具、休憩施設など憩いの場としての施設やバリアフリー化、トイレの設置、駐車場や駐輪場の配置など多くの意見を反映している。公園整備の事業期間、質問、事業期間が令和2年から6年までの5年間の予定と長いが、根拠は、課長、本事業は令和2年度から用地取得、3年度に水路工事、4年から6年度にかけて公園施設整備を順次進めていく計画としている。事業者の移転などを勘案すると必要な期間である。収益交流施設、質問、収益交流施設が示されているが想定は、課長、 公園利用者の利便性を向上させるため、カフェ、特産品の売店など民間施設の導入を進めていきたいと考えている。導入の実現性を調査するため、民間事業者へサウンディング調査などを行った結果、地域の事業者や新規企業者などの比較的小規模な事業者の参入を目指している。米山聡議員、これだけやったから十分ということはない。質問、町内の災害対策は、答え、危険箇所を優先し回収する。避難所の安全面は、質問、台風19号当日の総雨量、最大時間雨量、最大瞬間風速は、地域防災課長、庁舎屋上に設置している気象観測装置のデータでは、降水量 164.5 ミリメートル、最大時間雨量18ミリメートル、最大瞬間風速31.3メートルであった。質問、一部の地区で避難所を開設した理由は、課長、土砂災害警戒区域や浸水想定区域を抱える9つの区は、一時避難地が地区の公民館であるため開設した。また、公民館がない区や自主避難する方を想定して、5箇所の公共施設も開設した。質問、黄瀬川沿いにある避難所を変更する考えは、総務部長、福祉会館は、災害ボランティアの本部兼活動拠点施設であり、避難所という位置づけではないため、変更は考えていない。また、隣接する泉の里は福祉避難所としているが、周辺で黄瀬川の護岸浸食や浸水などの危険性が高まった場合は、直ちに閉鎖し、南部地区センターなどに移動していただく。福祉避難所とは、高齢者や障害者、妊婦など、災害時に援護が必要な方、要援護者に配慮した市町村指定の避難施設のことです。河川の安全面は、質問、下尖、竹原千崎及び本宿地区の住宅などへの影響とその対応は、工事管理課長、台風19号による町内の普通河川の溢水は確認されていない。8月28日の集中豪雨、台風15号の際は、三軒屋踏切付近、杉原公園西側、八幡神社北側、東幼稚園付近で溢水を確認した。本宿地区は溢水などの被害は報告されていない。本年度は八幡神社北側にある久保田川狭窄部の改修工事を実施する。また来年度は久保田川、松川のほか、一水箇所の改修に向け、測量、設計などを予定している。質問、緊急時の大関土地改良区管轄の職員対応は、産業振興課長、大雨警報などの発令時は、長泉町職員防災マニュアルの風水害参集基準に基づき、職員3人で対応している。なお、台風など大雨が予測される場合には、大雨警報などの発令以前に水門操作を実施し、市街地の水害が発生しないように、席の管理をしている。休憩者地崩壊危険区域の対策。質問、対象区域に住んでいる住民への意識調査などを実施する意向は、地域防災課長、当該区域3箇所を含む土砂災害警戒区域内の全住民を対象に説明会を実施し、すでに避難路や一時避難地など住民の意向を確認済みである。質問、 休憩者地内にある住民への災害対策は、総務部長、地区別に避難路や土砂災害の警戒エリアなどを記載したハザードマップを各世帯へ配布したほか、毎年6月には近年発生した土砂災害や前兆現象などに関する講話、避難路の確認などを行う防災訓練を実施している。長野慎二議員、広い視野で自由な発想が生まれるよう、職場環境の整備が必要。質問、ES を高め、住民満足度の向上を。答え、職員の意識や満足度向上に努めていく。ES とは、Employee Satisfaction、従業員満足度のことです。以前は CS、カスタマーサティスファクション、顧客満足度のみが重視されてきたが、近年 ES が注目されるようになった。住民からの感謝の声、質問、住民からのありがとうの声は職員を励まし、モチベーションを高める、感謝の声を拾い上げる工夫をして公表したらどうか。総務部長、町長への手紙やメールなどでの感謝の言葉は担当課に送付しているほか、町長が直接住民からいただいた感謝の声も含め、町の意思決定の場である町議などで職員に報告しており、所属長を通じて全職員に伝達している。住民の感謝の言葉は仕事をしていく上で何よりもやる気を引き出し、モチベーションが高まるので、今後も引き続き職員間で共有していく。住民との共同。質問。住民は自治体という共同体を構成する一員としてその任務を分担し、行政サービスの提供に協力、参加すべきものである。町の行政に携わっている住民は、そうでない住民より満足度が高い。住民が行政や行事により参加する工夫が必要では。企画財政課長、町の基本理念は、自らが主役となってみんなで共に町を作るであり、行政だけでなく、住民の皆さんにも主体的に町づくりに参画していただくことを目指している。町民ワークショップや長泉未来トークにおいても、もっと町づくりに関わるべき、関わっていきたいとの声があった。多くの皆さんが主体的に参画いただけるよう、まずは町のことを知っていただき、関心を持ってもらえるような工夫をしていきたい。職員満足度の向上。質問。住民満足度向上の鍵を握るのは職員 ES で、行政職員自身の心身が不満足な状態、ES が低い状態では、住民に対し満足のいくサービスを提供できない。住民満足度の向上につなげるために、職員 ES に関する考え方、取り組みは、総務部長、職員が高いモチベーションの下で仕事をすることがより良い政策の立案などにつながり、そのことが行政サービスの顧客である住民の満足度を向上させることにつながると考える。町では人事評価制度を県内多市町に先駆けて導入したり、自主研究グループによる提案が事業化されるなど、職員のやる気や満足度を高めるための各種事業に取り組んでいる。今後も処遇改善などを含め、より職員満足度を高め、住民満足度の向上につながるよう努めていく。
一般質問、町政を問うを続けます。福田明議員、教員が年休をしっかり消化できる環境を十分に整備すべき。 質問。教員の平日の業務の削減は？答え。教員事務補助員を配置して改善している。教員の働き方改革の状況。質問。教員の年給取得状況、正規と非正規の人数比率、担任をしている講師の人数は？教育推進課長。本年1月1日から11月22日までの年給取得状況は、小中学校の平均で9日と2時間15分である。正規と非正規の教員比率は、正規が 81%、非正規は 19% で、担任をしている非正規教員は12人である。質問、留守番電話の効果は？課長、午前7時30分前の電話がなくなったことで、教育活動の準備が確実にできるようになったことや、午後6時以降、中学校の前期期間は午後6時30分以降の対応がなくなったことで、時間外の対応が減り、業務に集中できるようになり、結果として帰宅時間を早めることにつながっている。質問、夏休み中の削減しても差し支えない研修は？課長、夏休み中は教員の資質、能力向上のための研修をじっくり行える期間である。寸東地区内では夏休み中の会議、研修の生鮮をしており、お盆である8月15日前後の一定期間は会議や研修を企画していない。また、町では8月中旬に3日間の学校閉庁日を設定している。災害時の備蓄。質問、乳幼児用品の備蓄数は？地域防災課長、乳幼児用の備蓄は基本的に個人で持参してもらうことを考えているが、町では800グラム入りの粉ミルク48缶、哺乳瓶50本、1パック80枚入りのお尻拭き、約750パック、紙おむつ、約7500枚を備蓄している。質問、液体ミルクの有用性を周知し、備蓄を。課長、液体ミルクは常温で保存でき、断水時は粉ミルクより有用性があるが、賞味期限は長くて1年と短いなど、課題もある。11月15日に全戸配布したハザードマップの中で、ローリングストック方式を紹介したが、乳幼児がいる家庭には、液体ミルクを含め必要なものは備蓄していただくよう周知していく。ローリングストック方式とは、非常時に備え、少し多めの食料を備えておき、定期的に消費、補充することで備蓄した非常食が消費、期限切れとなるのを防ぐ手法です。補聴器購入の助成制度。質問、加齢性難聴の実態は？長寿介護課長、聴覚障害などの手帳の所有者は本年11月1日現在で104人いるが、加齢に伴う難聴の方の実数は把握できていない。補聴器購入費助成申請者数は平成25年度の事業開始以降の累計で79人である。質問、補聴器の現物支給や購入費助成の増額は？課長、補聴器は個人で自分に合うものを装着するため、現物を支給する方式はこの事業には馴染まない。現在の助成額は購入費の2分の1以内で3万円を上限としている。県内では長泉町のみが実施している事業であり、他の実施している新町と比較しても相違ないことから、変更する考えはない。よもよしお議員。町民が安全な環境下で働き、生活ができることを望む。質問、
広域避難場所と福祉避難所の運営と誘導は、答え、災害時、要配慮者状況確認書の整備で、災害時の福祉避難所運営、質問、災害弱者の広域避難場所などから福祉避難所への誘導の判断基準や運営体制は、福祉保健課長、町の災害応急対策計画の中で、福祉避難所は二次的避難所と位置づけているほか、広域避難場所には福祉避難スペースを設けることとしている。福祉避難所設置運営マニュアルに基づき、障害や介護の状態に応じた対応をするが、福祉避難スペースや福祉避難所は利用できる人数が限られているため、利用の優先順位を判断するツールとして、災害時、要配慮者状況確認書を整備している。主要幹線の無電柱化。質問。長期停電の対策のために、町内の主要幹線だけでも、電線地中化、無電柱化の推進は、建設計画課長、現在事業中の都市計画道路高田上尖線で無電柱化に取り組んでいる。無電柱化の技術開発も進んでいることから、令和2年度には詳細設計を行いたい。既存の幹線道路も整備手法の検討や土地利用状況の調査、電力通信事業者と調整を行うなど、事業化に向けて課題整理や調査研究をしていく。ここでテープを裏返してください。